皆さん、こんにちは。弁護士の田中です。
株式会社ライトスタッフ代表取締役の川島です。
この番組はスポーツ関係の本を紹介する番組になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回私の方から少し前の本なんですけども、増島みどりさんの、日本代表を生きる6月の奇跡の20年号って言ってという本で、これじゃ、2018年に出てる本なので、もう8年ぐらい前ですけど、ワールドカップに近づいてきたしってことで、ちょっとこれを読んでみました。
いいっすね。
で、増田みどりさん、ご存知の人も多いと思うんですけど、もともとはスポーツ新聞の記者やられていて、独立されて、で、フリーで結構サッカーとかを中心にいろいろ記事書いたりとか本を書かれてる方で、で、この本、そのタイトルがその6月の奇跡の20年号ってってあるんですけど、これそもそもは増島さんがその20年前なので、1998年の初めてフランスワールドカップに日本が出て、で、当時その話題になったその三浦知良選手と北澤さんがその抜けたっていうところとかを、当時の選手とかスタッフ全員話聞いてまとめた本が当時出ていて、それもすごい面白いんで読んでもらえると思うんですけど、で、その人たちが20年経って、どういうふうになったかっていうことを、ある意味、本当全員、全部で、選手20年、3人、2人とかと、周りのスタッフたちも全員もう一回話を聞いた、まとめたっていうふうになります。んで、我々からすると、今度ワールドカップって、自分の成長とともに発展してきてるじゃないですか、それこれ誰、こういう、後になってこの昔のことを振り返るみたいなのが私結構好きで、あと当時の答え合わせみたいなのができるなと思って、すごい読んでて、面白かったですね。そうだって、増島さん、じゃなくて申し訳ない。川島さんあれですかね。この98年とかは、もう社会人になった
僕98
1
年
年
アメリ
と
カ
か
にい
で、
たんですよ。
アメリカに行ったんです
それ
ね。
でアメリカにいたんで、当時全くワールドカップの話題はなかったですね。当時ね、98年は。サッカーの話題全くなくて。で、僕は、親に頼んで、日本代表戦3試合を、ビデオテープに撮ってもらって送ってもらってました。
でも、当時、サッカー不毛の地と言われたアメリカだったんで、多分見えなかったっていうことは、
日本戦なんか見れないんで。
そうですよね。
しかもネットも、まだ黎明期
そう
で、
ですよね。
なんで、
私は超高3だったんで、その時は。やっぱりもう、友達も全員見てるし、やっぱその、だそれはすごいそう印象深くて、ある意味そこからずっとみんな好きで追ってるって人が多分 多いと思うんですけど、今の若い人とやっぱり感覚がずれるんだろうなっていうのが、これ見て、やっぱ思いましたね。で、要するにやっぱりこれ言う、当時のですね、98年の頃の選手たちからすると、やっぱもうワールドカップに出るのはもう日本の歴史を作るっていうことだったし、もう、ある意味それがもう当時の一番上の目標じゃないですか。もう、ギリギリ中田英寿がね、海外行きますけど、それまでにもう海外行って活躍するなんて選択肢が基本的にみんなの頭になかった時代だったんで、そういうマインドでやってたんだなっていうのが改めて思ったので、そこからこの、20年、30年で本当大きく変わったなっていうのを思いますよね。で、当時の選手たちのうち、もう J リーグとかで監督やったのが8人ぐらいですかね、22人ぐらいいて。で、基本的にも全員やっぱりまだスポーツ、サッカーに関連する仕事をしていて、中田英さんだけはちょっと本質がずれてますけど、それがやっぱり選手にとってそのワールドカップに出るとかメンバーに選ばれるってことだけがすごいやっぱ一つのステータスになってるんだなっていうのを改めて
なるほ
思い
どね。
ましたね。し、ちょっと AI 使って、ちなみに次の2002年の日韓ワールドカップの選手たちが今現在周りにどういうことやってるかっていうのをちょっと聞いてみたら、基本やっぱりそのメンバーもやっぱり20、そこから24年経ってみんなほぼサッカー関係の仕事をしてるので、やっぱり多分そこまでたどり着いてると多分、特に当時的にはね、やっぱすごい話題になったし、みんなに顔も覚えられてるんで、それだけの影響力が出てるんだなっていうのを思いましたね。
なるほどね。
で、しかもやっぱ今思うと、やっぱり当時は国民的だったっていうか、有名ですけど、市川大輔とか小野伸二さ
おお、
んが代表に選ばれたわけですけど、で、最後は小野伸二さんだけで、 で試合出たんですけど、オムシンさんも当時ね、18歳なんで、うん、18歳の選手がいきなりワールドカップで出るって、今の代表はどうですかね、一番下で、あの20は言ってると思いますし、
うん、
それを、しかもね、当時はもう高校出て翌年だったと思うので、
うん、
もうそれがいきなり出ちゃうっていうのは、まあ、まあ、逆に当時だからまあ、あり得た話だなっていうのは思ったりしますね。しかも当時ね、我々は見てる方だって何とも思わなかったですけど、多分やってる選手の仲間からしたら、ね、当然自分の方が実力あると思ってる選手たちがいっぱいいる中で、
うん、
18歳の選手とかが選ばれるって、多分結構、ね、反発もあったんだろうなっていうのをなんか改めて思いますよね。あとはこのまあ、結構そのスタッフの話も結構いろいろ出ているので、
なるほど。
でまあ、エラのホペイロ的なああいう人とか、
はいはい、
シェフとか、そういう、はい、そう栄養のアドバイザーの人とか。
日産ってその時から言ってたんですか？
日産、ここに載ってないので、
ね、
一番最初は確か違ったんですよ。まあでも
で、
まさに料理はこれ始めたんですけど、多分途中から日産が多分、ね、
そう
で
した、そうなんだ。
そうですね。でもそう、でもそういう人たちは結局、まあこの、フランスワールドカップから20年経ってもやっぱり代表に関わり続けて仕事をしてる人は結構いるんで、まあやっぱりそのノウハウがどんどん溜まってるってよく言いますよね、今も。ワールドカップの準備に向けてのノウハウがやっぱりどんどん溜まってきて、まあ多分相当大変なんだろうなと思いながら、まあでもやりがいはありますよね、この仕事をやり続けるっていうのはきっと。
なるほど。
とはそうですね、川口選手とかだって、まあ、川口さんだって当時は22歳ですからね。そすごいですよね。今ね、日本、まあ、鈴木財務はちょっと、ね、例外的ですけど、
うん
22歳とかだって、予選の時は21歳とかだ
った、まあ、当時、はい、久保とかもそうじゃないですか。
久保君はそうですね。
うん
はい、でもやっぱりキーパーでここまで若いっていうのは、
まあ、キーパーね。
珍しいです、多分ね。
うん
である意味その奈良崎さんという人に若いキーパーがもうそこからずっと、まあ、逆にそこからねもう 3大会ずっとねもう2人やり続けていくわけなんで、はい、いろいろありますね。
あれは出てないの、トルシエとか、
はい、
あのラバディとかは出てない、はい、
あそうそう、あまあこれ基本的にはその98年のワールドカップの時の選手たちがとかスタッフが20年後
あれ98年って違うっけ？
あそ98はあれ岡田さんですね。ここ
ああ、わあ、そうだそうだそうだ。岡田武史だ。そうだそうだそうだ。そうだ
そう
だ。そうだそうだ。なるほど。
まあでも岡田さんでもね、ある意味この時の経験があったからね、2010年に当然つながったわけなんでね。
まあ、まあ、それはそうですよね。
まあこれもだから今だったらちょっとありえないですよね。だってそんなちゃんとした監督経験ない人がいきなり
40代でしょう。
でしかもそれが、まあ実際そうですね、当時、その予選はまだ岡田さんがやるとしても、ね、予選突破したらちゃんとした監督連れてくんじゃないのかっていう多分風潮はなんとなくあった気がするんですけど、まあまさかね、そのまま行くっていうのは、今だったらちょっとどうなのって、まあ結果的にはまあまあね、しょうがなかったと思うんですけど、
うん、
しかもでも結構これ書かれてるのは、まあ実際当時ね、初出場で、ね、アルゼンチン 1-0、クロアチア 1-0 で、ね、ジャマイカ1-2で、まあ、負け3連敗ではありましたけどね、全部1点差ですし、ちょっと、まあ、あんま良くないですけど、YouTube でちょっと当時の試合の様子ちょっと見てみたら、まあ、意外とやれてるんですよね、全然ね、不思議なもんで。でもやっぱり、まあ、この差とか、まあ、やっぱりまあ向こうは余裕があったんでしょうね、多分ね。もう、アルゼンチン、クロアチアからしたら日本なんか負けるわけないでしょっていう、多分その余裕と、まあ、日本は精一杯、もう、緊張で、まあ、選手たちも、ね、当時覚えてないことがあるって言ってるぐらいなんで。
うん
そこのやっぱりメンタルとか歴史っていうのは、まあ当時はやっぱり、ね、駆け出しだったのが、まあ今本当大きく変わりましたっていうのですよね。
うん、ね、なるほど。
あと当時は、特に98年頃は要するにやっぱ、こういう、この記者とかやっぱり取材しやすかったので、だからこれだけそう聞けていて、うん、まあ、
ね、
そのね、その時のつながりがあるから、その20年後の人も話聞けたんですけど、今やっぱそれがなかなか難しくなっちゃってる感じ。します
ね、うん、なるほどね。まあ、選手も海外行ったりしてますしね。
そうですね。
うん、
でも、なんかちょっともったいない気がして、それこそ、本田圭佑さんとかは、まあ、有名な木崎さんってライターが結構、めったりついてね、
うん、
いろいろ発信してたし、
うん、
他にも、まあ、三村さんって方、結構多分、香川真司さんとか、
金子 辰人
佐
さん
藤
とか
さん、そうで
ね。
すね。結
が、
構、
ヒ
そう
デ
です
だ
ね、
よ
とか
ね。
ね。そういうのがあったじゃないですか。今だって本当はね、三笘選手とか久保選手は、ね、それが話題性があってもいいはずなんですけど、やっぱりそのメディアの伝え、まあね、メディア的にはね、やっぱり当然それだけお金にならないっていう問題があるにせよ、そこの発信がなんかもうちょっとあったら、方は嬉しいなっていうのは、見てるファン側としては思いますよね。まあ、
そうですね。
まあでも、まあでも、喋りにくいこともあるんですよ、きっとね。三笘選手とかって実は、まあね、本出してるんで、あれ読むと分かるんですけど、やっぱりどうしても怪我が結構多くて、東京オリンピック時とかも、あとワールドカップの予選とか、この前のそのロシアの時とかも結構やっぱり、万全な状態じゃなかったんですね。だ我々ファンからすると、ね、なんでもっと早く出してくんねえんだってみんな ブーブー言ってたんですけど、そうすると確かにそれはまあね、マスコミにも喋りにくいし、まあなかなか難しいなって思ったりしますね。
確かにね。
でも逆にちょっと進んでなさそうだなっていうのは残念なのは、このメンタルケア系がまあ進んでないことはないと思うんですけど、このメンタルケアの専門カウンセラーを、もうですね、98年のワールドカップの時点で、他のチームは結構連れてってとこあるらしいんですよ、やっぱり上位のチームは。だそれってどうなんですか、まあ、それ専門じゃない人はいるのかもしれないですけど、なんかそんなに注目はされてないような感じしま
な
する よ
ほど。
ね。だから、ね、特にやっぱり期間が長くなるでね、事前の予選とかも、予選というか合宿とかも考えると。で、今回もまあ、まあ一応ね、32までは最低限いけると思いますしね、そこの先までになるとかなり長くなるんで、そういうメンタルケア系のとかってちょっとどうなってんのかなっていうのは、ちょっと気にはなったりしますね。
そうですね。リカバリーと、まあ、栄養リカバリーと、睡眠とかと
あ
は
とは、
メンタルですよね。
そうですね。あとは、まあ、当然、JFA の予算が、まあ、当時と今だったらもう全然変わってきてるなっていうの
ああ、そうです
は まあ
よ
感じさせることと
ね。
かが書いてあったりして、まあ、とにかく日本サッカーは順調には成長してきてますよね、本当ね。それが、
まあまあ、そうですよね。
ね、だからこのロシア、誰か、ロシアの、あとカタールとか、ここまで、カタールの前のロシアの段階でも、初出場からその6回ぐらい連続で出続けてるっていうのは、ブラジル以外ないらしくて、それがもう今ね、7、8ぐらい伸びてるんで、やっぱそれだけ、まあね、もう日本は当たり前に出過ぎちゃってますけど、まあね、
そう
今、
ですよ
ま
ね。
あまあね、ヨーロッパはよく言われてる枠が少なすぎって問題ありますけど、
イタリアとか
ね、
始まってますからね。
あれがだからいかにありがたいかっていう、
まあ
あ
まあり
がたい
そう
けど
です
ね、結構実はすごいことかっていう、
ね。なるほどね。
そう
そう
で
です すよ
ね。
ね。今、結構ヨーロッパのチームからも、一応なんか警戒されてるんじゃないですか。わかんないですけど。
でも
今ね。
そうですね、この前のね、イングランドの後の試合の時、ね、今やっぱ YouTube でね、海外のニュースの番組とか結構、まあ本当良くないかもしれないけど、流れてみると、全然別に日本をね、格下に見てないですよね。普通にまあ全然あり得ることだっていうふうに、もうみんな認識されてるんで。
そうですよね。まあみんな普通にね、普通にやってますからね、
まあ、まあ、それはそうですね。例え
海
ば
外。
ね、上田綺世なんて、それはね、オランダで点取ったら毎日ニュースに流れてるわけですか
そ
ら
うです
ね。
よね。すごいっすよ。本当すごいっすよ。
まあ多分今後多分しばらくワールドカップの方に出たりとか、ね、ワールドカップ後も多分出てくると思うんで、また取り上げようかなとは思ってますね。
ありがとうございま
まあ、
す。
はい。今日私の方から、真島みどりさんの日本代表を生きる6月の奇跡の20年号ってをご紹介しました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。